主の恵みを心から感謝いたします。先週に引き続き、先週の神の国の現実をもたらす賛美と礼拝、そして今日も今このところに合わされている神の国の現実をもたらす賛美と礼拝の恵みの中で、私たちこの土台となる恵みについて、さらに今日先週の続きのような学びになると思いますけれども、今日このところで神の国の現実をこの地にもたらす主ご自身の恵みを見ていきたいと思います。神の御言葉は最初から最後まで真実で、その聖書全巻は預言書であり、旧約聖書の中に書かれてある預言が旧約聖書の中で、旧約聖書に書かれてある預言が新約聖書の中で、そして新約聖書、旧約聖書に書かれてある預言が今今日実現しています。そしてその一番そのはっきりと神ご自身の預言の成就を見ることができるのはイスラエルです。神ご自身がこの地に神の国をもたらすために、最初神様ご自身はエデンの園を通して神の国をこの地にもたらそうとご計画されましたけれども、この最初完全に満ち足りていたエデンの園、しかし最初に作られた完全な人アダムとエヴァが神様に背を向けて、自分勝手に、自分たちが自分たちの思うままにと、サタンの誘惑の中で、あなた方が神のようになったらよいという、その誘惑の中で神様に背を向けて自分勝手に歩み始めた時に、エデンの園は消滅してしまいました。その中から聖書を見てみると、痛みと混乱と暗闇とがこの地を覆い、サタンの支配がこの地の中に忍び込んでしまいました。イエス様ご自身はこの創世記の3章15節を通してこの地に、イエス・キリストの十字架を通してこの地にもう一度神の国のご支配を取り戻すと宣言をされ、そしてそのために主ご自身はアブラハムとサラ、老夫婦を選ばれ、そしてこのアブラハムとサラを通して創世記の12章、あなたを通して地上のすべての民族は祝福されます、アーメン、ご計画を打ち立てられました。このアブラムの子孫に今日見て目を留めていきたいと思いますけれども、アブラムの子孫イスラエルです。イスラエルの民はアブラム、イサク、ヤコブ、ヨセフの時代にエジプトに下り、そしてエジプトでそこでなんと430年間も過ごすこととなりました。そしてその430年間過ごす中で、それもまた主ご自身の預言の成就ですけれども、300万人まで人が膨れ上がりました。大きな民族へと成長していきました。しかしこのイスラエルの民、最初は良かったんですけども、エジプト王様が変わってパロ王様の支配の下で彼らは苦しめられることとなりました。奴隷の身分となりました。でも増え広がっていくので、生まれる男の子を殺そうというこの民族撲滅にも近いような企画企てがエジプトの王様によってなされることとなりました。そしてそれだけではなくて、このイスラエルの民はエジプトの奴隷として、エジプトで拝まれている、礼拝されているすべての偶像を拝む。この神の国というのはどうやったらもたらされるかというと、唯一誠の主イエス様を私の主ですと告白する中で、その主権者である方のマシレイヤ、支配、統治ですから、イエスを主と告白する人のところに、神の支配は今もう来ています。今日素晴らしい告白を一緒に宣言しましょう。私の主はイエス様です。はい。私の主はイエス様です。このように宣言する、この一人一人と礼拝のただ中に、主の支配はもうすでに表されています。このイスラエルの民を通して、この神の国となるためには、この唯一誠の主が礼拝されるということが一番大切なポイントです。イエス・キリストだけが崇められる。しかし、このイスラエルの民はエジプトで他の神々をパロ王様とその子供を拝んでいるような、そのようなところを通されていました。今日このところからタイトルに映し出されていますように、神の国の現実をもたらす賛美と礼拝、でその中心、神の子羊、イエスの血潮を今日心から崇めています。アーメン。もう礼拝の中で崇めていますけども、この出エジプト記の中で、その、私たちの持っているタイトルの通り、イスラエルの民は出エジプト、エジプトを脱出することとなるわけですけれども、この脱出する目的、それはイスラエルの民のためであるんですけれども、神の国を立て上げ、主を礼拝するためです。 アーメン。この主ご自身のご計画のためにこのイスラエルの民は特別に選び出されました。でこの民のただ中にあって選び出されたのはモーセです。このモーセは主ご自身がこのイスラエルの民の苦しい状況を聞いたときに主ご自身のご計画のために選ばれました。出エジプト記の2章の23節から25節の御言葉をご一緒に見ましょう。出エジプト記2章の23節から25節、ご一緒に朗読できる方はご一緒に。はい。それから何年も経ってエジプトの王は死んだ。イスラエル人は労役にうめきわめいた。彼らの労役の叫びは神に届いた。神は彼らの嘆きを聞かれ、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされた。神はイスラエル人をご覧になった。神は御心を止められた。アーメン。主は神の民の嘆きを、うめきを聞いてくださるお方です。このイスラエルの民の叫びを聞いてくださった主、そしてなんと契約を思い起こしてくださったお方、主ご自身が一度永遠だと約束してくださったことは、どんなことがあっても永遠であることを心から感謝し、主に信頼します。そして主はこのためにモーセを選び出されました。モーセ自身を主が選び出されたのは、モーセもこの証明の中で少しその選びに抵抗しています。恐れがあったと思います。でもそれはモーセとイスラエルのためということだけではなくて、それ以上に主ご自身のご計画、主の栄光のためであり、神の国のご計画のためにモーセは選び出されたことを覚えます。今日も一人一人が主ご自身の特別なご計画の中で今日このところに集められていることには、主の計画があることを覚えて主の御名を心から崇めます。そして主に全ての栄光を今日お返しいたします。主ご自身には神の国のご計画があります。今日この出エジプト記のたくさんのストーリーの中から12章の1節から14節の御言葉を朗読し、そして主のその中に書かれてある神の子羊御子イエスキリストの十字架の血を、その力を、そしてその恵みを共に受け取っていきたいと思いますけれども、この12章に至るところまでも主はこのイスラエルのための約束の思い起こし、そして契約を果たすというふうに言ってくださいましたけれども、なんと主ご自身がモーセを通して9回も奇跡を表してくださっているのに、9回ですよ、9回。仏の顔は何度まででしたっけ。もうそれよりも本当にこの、エジプトのパロオ様は心固くなれ、本当にすごい奇跡、そしてエジプトにとっては災害、それを通してモーセとイスラエルの民を主を礼拝するためにもうこのところから解放してくれというふうに言ってるにもかかわらず、その大きな災害の時にはいいよダメ、でもダメっていう、そういうそのようなすごい、しつこいスピリットで絶対に行かせないという、そのようなスピリット、それが奴隷のスピリットであり、そして罪のスピリットであり、サタンがもたらす、そのサタンがしてくることは、それは彼は嘘つきです。そしてまた当然私たちのものであることを盗んできます。そしてその先には私たちが、主にあって与えられる希望を失ったらば、その先にあるのは失望と死です。それがその戦略です。そのようなところをサタンはもたらす。そして9回もこのようにしてエジプトのパロは心を固くなりにするわけですけれども、いよいよその時がやってまいりました。その時とは、私たちすでに救われたクリスチャンを知っています。ほふられた子羊、民の御子イエスキリストの贖いが10番目に用意されていました。アメン。御言葉、創世記の、ごめんなさい、出エジプト記の12章の1節から14節の御言葉をご一緒に朗読してまいりましょう。はい。主はエジプトの国でモーセとアロンに仰せられた。この月をあなた方の年の最初の月とせよ。イスラエルの全集会に告げて言え。この月の10日に、おのおのその父祖の家ごとに、羊一頭を、すなわち家族ごとに羊一頭を用意しなさい。 もし家族が羊一頭の分より少ないなら、その人はその家のすぐ隣の人と人数に応じて一頭を取り、めいめいが食べる分量に応じてその羊を分けなければならない。あなた方の羊は傷のない一切のオスでなければならない。それを子羊かヤギのうちから取らなければならない。あなた方はこの月の14日までそれをよく見守る。そしてイスラエルの民の全集会は集まって夕暮れにそれをほふり、その血を取り、羊を食べる家々の2本の門中とカモイにそれをつける。その夜その肉を食べる。すなわちそれに火に焼いて種を入れないパンと苦菜を添えて食べなければならない。それを生のままで、また水で煮て食べてはならない。その頭、足も内臓も火で焼かなければならない。それを朝まで残してはならない。朝まで残ったものは火で焼かなければならない。あなた方はこのようにしてそれを食べなければならない。腰の帯を引き締め、足に靴を履き、手に杖を持ち、急いで食べなさい。これは主への杉越の生贄である。その夜私はエジプトの地を巡り、人をはじめ家畜に至るまでエジプトの地のすべてのウイゴを打ち、またエジプトのすべての神々に裁きを下そう。私は主である。あなた方のいる家々の地はあなた方のための印となる。私はその地を見てあなた方のところを通り越そう。私がエジプトの地を打つとき、あなた方は滅びの災いは起こらない。この日はあなた方にとって記念すべき日となる。あなた方はこれを主への祭りとして祝い、よよ守るべき永遠の掟としてこれを祝わなければならない。アーメン。このところから神の国の現実を体験させてくださる神の御子イエス・キリストの十字架の血潮を心からあがめ、3つのポイントで見ていきたいと思います。まず最初に第1番目、神の子羊、神の御子イエス・キリスト以外には救いはありません。の12章の5節6節の御言葉を見ます。あなた方の羊は傷のない一切のオスでなければならない。また6節のところ、あなた方はこの月の14日までそれをよく見守ると書いてありますけども、よく見守るというのは検査してそれに傷があるかないかどうか、完全であるかどうかをよく見守りなさいと書かれてあります。なぜこの捧げられる子羊は傷のないものでなければならなかったのでしょうか。なぜ傷のないどころか完全なものでなければならなかったのでしょうか。それはイスラエルの民がその奴隷の身分から贖われるため、何よりもこの偶像礼拝の罪の中から贖い出されるそのためには、この傷のない最上の生贄が主の前に捧げられる必要があったからです。主の前に捧げられる必要があったのです。それはなぜでしょうか。主ご自身は完全なお方であって、完全なものしか受け取ることができないお方だからです。人間、罪ある私たち、聖書は言っています。すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができない。だから人間が誰か他の人の罪の身代わりになるということはできません。しかしこの罪を犯した人類のために、神の御子イエス・キリストは神であられたお方なのに、人の姿をとってこの地上に来られ、そして最もへりくだった姿をとって弟子たちに、人々に仕えられ、そしてあの十字架の上において全人類の、イスラエルの、全世界の、この日本の、そして私たち一人一人のその罪の身代わりとなって十字架にかかって、その 罪の許しを、贖いをイエス・キリストは成し遂げてくださいました。アーメン。イエス・キリストがこの地上に来られた時に、このイエス・キリストを指してバプテスマのヨハネがこのように宣言しました。ヨハネの福音書の1章の29節です。私たちも今日この告白を持ってイエス・キリストを心から礼拝します。ヨハネの福音書1章の29節3、はい。その翌日、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見て言った。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。もう一度括弧の中3、はい。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。アーメン。イエス・キリストは杉越の子羊として、このイスラエルの中で今でも語り継がれ、お祝いされている杉越の祭り、そして歴史的な事実、この出エジプト、この9回の印、その10回目、主ご自身が与えてくださった杉越の子羊として、イエス・キリストはこの地上に来られ、十字架の上で完全な贖いを成し遂げてくださいました。この12章の8節のところを見ると、その夜肉を食べる、すなわちそれに火を焼いて、このところでこの羊の肉ということ、ヤギの肉ということですけども、もうこの時間ですとお腹空いてくると、牛が良かったなとか、私は豚が好きだとか、チキンが好きだとか、そしてこれ内臓まで焼いたら食べられるのかとか、そんなところに気持ちがちょっと散っていかないようにしていきたいと思うんですけども、今日イエス様の十字架と復活に、私たちはイエス様の流された血を裂かれたお体にちょっと自分自身も集中します。そしてその中でまずその肉を食べるということですけども、その肉はよく焼くということが書かれてあります。私たち夫婦はこの肉の焼き方の好みも何もかも違うんですけども、よく焼く、そしてこの家内はウェルダンです、私はミディアムです。そんなことどうでもいいんですけれども、肉を食べる、それは焼かなければならない。なぜ焼かなければならないか、その焼くということは神様の裁きを表しています。この罪のために、その定められているのは神様からの裁きです。そしてそれゆえに、その炎で永遠に焼かれなければならないというその裁きを、主ご自身が十字架の上において罪の身代わりとなって、イエス・キリストが十字架の上でイスラエルのために、私たち一人一人のために、すでに贖いを成し遂げて神の裁きを身に受けてくださいました。主に栄光がありますように。それだけではなくて、このところではそれを朝まで残しておいてはならない、朝まで残ったものは火で焼かなければならないと書かれてありますけど、それは一晩で食べきらなければならないというものです。次の日まで残しておいてはならない、そこには書かれてあるのは、それは何かというと、その次の日もその次の日も残っている贖いではない、それはただ繰り返されるものではない、それはただ一度限り永遠のものであるという意味です。イエス・キリストはただ一度限り永遠の贖いをすでに成し遂げてくださいました。神の子羊、このイスラエルにとって出エジプトの杉越の出来事は、ただ一度限り永遠の彼らを贖い出して神の王国と立て上げていく素晴らしい神様ご自身のご計画でしたけども、神の御子イエス・キリストはこの地に神の子羊として来られ、ただ一度限りその永遠の贖いをこの地においてすでに成し遂げてくださいました。ヘブル書9章の25節から28節の御言葉を朗読し、杉越の子羊イエス・キリストを心から崇めます。ではご一緒に参拝。それも年ごとに自分の血でない血を携えて聖所に入る大祭司とは違って、キリストはご自分を幾度も捧げることはなさいません。もしそうでなかったら、世の初めから幾度も苦難を受けなければならなかったでしょう。しかしキリストはただ一度、今の世の終わりにご自身を生贄として罪を取り除くために来られたのです。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の 罪を負うために一度ご自分を捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。アーメン。すでに完成されている過越しの子羊、イエスキリストの十字架、流された血を、裂かれたお体、完成された贖いの御業を心から褒めたたえます。アーメン。だからこそこのイエスキリストには救いがあります。このお方以外には救いはありません。天下には私たちが救われるべきだわ、このお方以外には誰にも与えられていないからです。イエスは主です。このお方を宣言する、その特権が神の民に与えられていることを心から感謝いたします。第2番目、私たちは12章の7節8節のところに戻ります。12章の7節8節、このところでその血を取り、家々の門柱と鴨居につけると宣言がなされています。このところで、もう第一礼拝はちょっと若い人たちが多かったから確認したんですけども、日本の門柱はわかると思います。門柱でも、鴨居はどこの部分を指すか若い人たちわかるでしょうか。鴨居はどこでしょうか。そして敷居はどこでしょうか。と、日本の門柱と、そして鴨居に、その血をつける、それは主がエジプトのすべての家々の遺言を打つとき、過越しの子羊の血を塗ったイスラエルのすべての家々からは滅びの使いが過ぎ去っていくためでした。エジプト記の12章の13節のところを見ます。あなた方のいる家々の血はあなた方のための印となる。私はその血を見てあなた方のところを通り越そう。私がエジプトの地を打つとき、あなた方は滅びの災いは起こらない。まずそもそもこのイスラエルの家々に血潮が塗られました。それはエジプトの家々のすべての遺語が打たれるからでした。主ご自身がイスラエルを本当に愛して選んでいるので、彼らが奴隷とか、そしてまたその彼らが何かしたからということではなくて、神の一方的な選びのゆえに、そしてまた神の憐れみのゆえに主はイスラエルを選んだので、イスラエルは私の遺語だと主が宣言されました。イスラエルは主ご自身の長男です。主が宣言されたので、イスラエルは神様の長男です。私たちの長男イスラエルが祝福されますように。それゆえにイスラエルの長男を神の長男であるイスラエルを苦しめているエジプトのすべてのパロ王様の長男も含めて、すべてのエジプトの家の長男を私が討つと主が宣言されたのです。私は主である、イスラエルは長男である、だから私の長男イスラエルを苦しめる、そのエジプトのすべての長男たちを私が懲らしめる、それが主ご自身のご計画でした。でもその家々に滅びが来るときに、なんとその血がその門の門柱と鴨居に塗られているその家からは滅びの使いが過ぎ去っていく。イスラエルは神の選びに預かりましたが、本来それがなかったとするならば、エジプトで奴隷の身分です。そして彼らも偶像礼拝者でした。本来そのまま滅んでも仕方がない、そのような立場にあったのに、ただ神の一方的な選びの中でその血潮が与えられているがゆえに、その滅びの使いはなんとペサハというのは過ぎ越していくということで、ペサハというこの過ぎ越しの祭りがイスラエルで今でもお祝いされていますけれども、主ご自身の一方的な選びのゆえに、その滅びの使いが過ぎ去っていく、ただ血がそこに塗られているという、そのだけでこの贖いを受け、そして滅びの使いは過ぎ去っていきました。イスラエルが滅びから守られた唯一の条件は血です。血です。この血が塗られていることゆえに、このイスラエルの家の長男がその家の中にいるだけで、現代版のステイホームです。この家の中に留まっているだけで、その血が家の 門のところに塗られているので、御使いが過ぎ去っていきました。これが私たちに与えられた救いの雛形です。私たちが何かしたからではなくて、ただ主の一方的な恵みと憐れみによって、私たちは救われました。アーメン。主を心から感謝します。なんという恵みと、なんという憐れみがイスラエルに示されたことでしょうか。そして、なんという素晴らしい恵みの中に今私たちも、この同じ恵みの中に預かっていることでしょうか。今日も私たちがイエス様の流された血潮と裂かれたお体を仰ぎながら、このお体の中に、このお方の中に私たちを預けていくときに、信頼していくときに、私たちの中に主ご自身が勝利をもたらしてくださり、主ご自身が主となって導き通してくださることを心から感謝して主の御名を崇めます。アーメン。イエス様ご自身がこの地上を歩まれた時に、ヨハネの福音書6章のところで、この杉越の祭りのこと、この出来事のことを言われて、私の血を飲み、私の肉を食べるのでなければ、誰も神の国に入ることはできませんと言われた時に、この弟子たちは驚きました。イエス様の血を飲み、イエス様の肉を食べることなんてどうしてできるんだろう。神の子羊、イエス・キリスト、その時にはまだ明確に開かれていなかった、そのご計画が、イエス様があの十字架におかかりになる前の夜、最後の晩餐、その時も杉越の祭りの時でしたけれども、弟子たち12人に明らかにされました。その恵みによって、私たちも今、この同じ杉越の子羊の恵みの中に今預かっていることを心から感謝いたします。第一コリントの11章の御言葉をご一緒に開きましょう。聖餐式の旅に、このことを開いています。実は、私たち教会ではいつも奇数月に、この聖餐式を執り行い、イエス・キリストの十字架との流された血潮、裂かれたお体を預かったに、思いを寄せ、そして本当に主の恵みと憐れみの中でこのお方に対する献身を新たにしていますけれども、この3月5月そして今日7月と、残念ながらこのような状況の中で持つことはできません。でも今日この御言葉を読みながら、今日は私たち東京ライトハウスチャーチのエアー生産式です。エアー生産式、もうちょっと実際にパンとブドウ酒を今分かち合うことはできませんけども、主ご自身はここにおられます。アーメン。では御言葉をご一緒に朗読します。はい。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよ、パンを取り感謝を捧げて後それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。杉越の子羊としてこの地に来られ、十字架と復活において完全な贖いをなされたイエス様ご自身、最後の晩餐においてこのようにしてご自身を杉越の子羊として十字架の上にご自身明け渡してくださり、全世界のすべての人々のための贖いとなって十字架で贖いを完成してくださいました。それゆえに私たちはこのヨハネの福音書3章16節、神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された、それは御子イエス・キリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。イエス・キリストの流された血を裂かれたお体、イエス様の血潮を飲み、そしてまたイエス様の流された肉を食べるものとされ、そしてこの恵みの中に今私たち導かれていることを心から感謝いたします。そして今日もう一度この出エジプト記を覚えたいと思いますけども、これは家々で父祖の家ごとにと書かれてあります。今日3組の方々が婚約式をされましたけども、この家族が羊一頭を振るときに誰がリーダーシップを発揮するのでしょうか。それはこの後明確にこのイスラエルの民に申命記等でも定められていますけれども、父親が家長としてそのリーダーシップを取っていくことが、夫がそのリーダーシップを取っていくことが記されています。私も含めて全てのお父さん、またそれ全てのまた男性、また夫、父親が 本当に主を愛する者として、主の愛を受けた者として主を愛する者として、その家族の中にあって、その役割を、使命を果たしていくことを、主を愛すること、アーメン。そして主ご自身の恵みの中に、イエスは主であるというその恵みの中に導いていく、その役割を主が与えてくださったことを心から感謝し、主を褒めたたえ、そしてすべての夫を、またすべてのお父様、イエス様の皆によって祝福します。アーメン。そしてこの、血潮ですけれども、その日本の門柱と鴨居に塗るということですから、それは、さっき言いましたように、敷居ではないということ。敷居ではないということはどういうことかというと、それは見えるということです。それは門の中にあって、何が入ってくるか出ていくかという大切なところですけれども、門の門柱と鴨居ということは見えるところ。私たちはイエス・キリストをその皆を高く掲げます。イエス・キリストの十字架だけを誇りとします。そしてイエス・キリストの血潮を仰ぎます。今日も礼拝において仰ぎましたけれども、もし私たちがその見えないところに置いておくとするならば、それは効力を発揮することはないのです。そしてヘブル書の10章29節では、それを血潮を踏みつけるようなこと、ないがしろにするようなことはあってはならないと言われています。私たちはこの日本の門柱と鴨居にイエス・キリストを高く掲げます。アーメン、血潮を仰ぎます。アーメン。そしてもう今日言うことはできませんけれども、たくさんのたくさんのこの血潮の恵みの中で、主ご自身がこの恵みを豊かに豊かに、この血潮を仰ぐ者、信じる者に注いでくださり、その外側に血潮によるところの覆いを与えてくださって、私たちは義の衣を着せられて、主の前に進みゆくことができます。そして血潮、命ですから、私たちの内に働いて、私たちの内から喜んで主に仕えるスピリットを与えてくださいます。そして命ですから、私たちを新しく作り変えてくださいます。血潮を仰ぐときに私たちの中に主に喜ばれないものが取り去られていき、そして清められ、主ご自身を喜んで愛し、また人々に仕えていくものとして、主ご自身がその血潮によって命を与えてくださって、私たちの内なる人を新しくしてくださいます。主の恵みを心から感謝します。最後ですけども、2番目と同じようなポイントですが、この3番目、神の御子、イエス・キリストの血潮を仰ぎ続けるということです。ただ一度限りの出来事ではない。この杉越の出来事は歴史上一回のことでした。そしてイスラエルはこれを年に一回、これを、定めてこの祭りを祝っています。しかし、このことについて、出エジプト記の12章の14節の御言葉をご一緒に朗読します。このように書かれてあります。12章の14節。3、はい。この日は、あなた方にとって記念すべき日となる。あなた方はこれを主への祭りとして祝い、世々に守るべき永遠の掟として、これを祝わなければならない。アーメン。この12章の1節、2節を見るならば、この時から年が改まり、イスラエルはこの時から新しい月を迎えることとなりました。神の子羊、御子イエス・キリストにあって、新しい歩みが始まります。誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去ってみよう、すべてが新しくなります。そしてこのイスラエルに対して主は宣言されました。私は主である。そしてこの杉越の祭りは主への祭りとして12章の14節に書かれてあります。これは重ねて言いますけども、イスラエルの民がこの区域から脱出することができた、よかったというストーリーですけれども、それが目的ではなくて、主ご自身はイスラエルの民を通して世界を祝福する計画を持っておられました。そのためにはまず彼らが礼拝者となること、そして最後まで礼拝者となることが、この神の国が保たれていく条件でした。だからこそ主はその恵みをイスラエルの民に与えてくださったのです。この12章の6節のところで、そしてイスラエルの民の全会衆は集まってと書かれてありますけれども、この集会という言葉は、ヘブル語でエーダーという言葉が使われており、これは初回、初めて ここで出てくる言葉です。そして新明記以降ではカーハールという言葉が使われていますが、ギリシャ語でエクレシアと言ったら私たちはみんな知っています。それは教会のことです。そしてそれは神に召し出された私たち一人一人の、漏れなく一人一人の集まりです。ハレルヤ、感謝します。主はこのようなして出エジプトの杉越の祭りを通して、このイスラエルの民の集会の原点は、この神の子羊をお祝いする杉越のお祭りであったことを覚えます。そしてこのお祭りは神の御子イエスキリスト、杉越の子羊イエスキリスト、世の罪を取り除く神の子羊が、その杉越のお祝いの時に十字架にかかられる前夜、あの最後の晩餐でパンとブドウ酒を通して杉越の祭りをお祝いするイエス様ご自身が、この杉越の子羊、その贖いを完成されるということを十二弟子に分かち合ってくださったことを通して、そして十字架で流された血潮と裂かれたお体によって、この今聖餐式を、今私たちのキリストの教会に今与えられている恵みであることを心から感謝しよう。褒めたたえます。杉越の子羊イエス様はこのように言われます。これ、私を覚えてこれを行いなさい。私を覚えて、今日私たちはイエス様だけを心から崇めます。イエスキリストの十字架だけを誇りとします。そして十字架を高く私たちは掲げます。この恵みの中で、12章の42節のところを見るならば、この集会が始められ、これは子羊の、杉越の子羊をお祝いするためのものでした。そしてイエスキリストを通して、杉越の子羊、神の御子イエスキリストの十字架の血潮を仰ぎ、十字架の流された血潮、裂かれたお体、それを生産式を通して仰ぐ恵みとなりましたけれども、この出エジプト記の12章の42節の御言葉をご一緒に見ましょう。さあ、はい。この夜、主は彼らをエジプトの国から連れ出すために寝ずの番をされた。この夜こそイスラエル人はすべて世々にわたり主のために寝ずの番をするのである。アーメン。主ご自身はイスラエルを、神の長男であるイスラエルを、主ご自身の神の国、主を礼拝する者、主を第一とする者として選び出されました。だからこそ出エジプトの技を成してくださいました。それに応答してイスラエルの民がしたことは何でしょうか。主ご自身はイスラエルのために寝ずの番をしてくださるお方です。今日主は私たちが寝ている間にも眠ることなく、まどろむことなく、私たちのために取りなしていてくださる真実な主であることを心から感謝します。でもイスラエルはそれだけではなくて、主の前に与えられた役割に力強く立ち上がったのです。主が私たちのために寝ずの番をしてくださるだけではなくて、私たちは主へのお祭りをお祝いし、主のために寝ずの番をします。この礼祭は主のためのものです。すべての栄光が主に来されるためです。神の国では主ご自身だけが栄光を受けられます。私たちの自己中心的な考え方、自己実現の考え方ではなくて、神ご自身がイスラエルに与えた使命は、あなたを通して地上のすべての民族が祝福される。イスラエルはこのところで主にあって立ち上がりました。主は私たち一人一人をも同じようにして、私を覚えてこれを行いなさいと、主の十字架を仰ぐ私たちを、主ご自身のご計画のために、本当に私たちが力強く立っていく土台を与え、そして日ごとに主ご自身の力を与えて、主ご自身が再び来られる時まで私たちは集まり続け、そしてまた主ご自身が私たちの待っていてくださるそのところでも、私たちは血潮を仰ぎ、杉越の子羊を仰ぐこととなっていることを心から感謝いたします。御言葉ヘブル書の10章の19節から25節の御言葉、このコロナの期間を通しても本当に多くの全てのキリストの教会の中においてチャレンジがありましたけれども、私たちが このようにして集まる理由、集められる理由、主が本当に恵みと憐れみの中でこのようにもう一度集めてくださっていることを感謝します。主ご自身の前に、そして集まり続ける理由、そしてこのようにしてインターネットという方法が通して主ご自身を、主のための礼拝を、主のために熱の晩をする、主への礼祭をこのようにしてお祝いすることができる恵みが開かれていることを心から感謝し、ヘブル書の10章の19節から25節の御言葉を朗読します。はい、こういうわけですから兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖女に入ることができるのです。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださったのです。また私たちには神の家を司るこの偉大な祭司があります。そのようなわけで私たちは心に血の注ぎを受けて邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われたのですから、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。約束された方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白しようではありませんか。また互いに進め合って愛と善行を促すように注意し合おうではありませんか。ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見てますますそうしようではありませんか。アーメン。主が来られる時が近いことを覚えて主を心から崇めます。そしてその前に神の国に、そして主ご自身の御臨在に、神の子羊イエスキリストの流された血を、裂かれたお体を通して大胆に誠の聖女に入ることができます。入れられています。そして今日このところから出ていく時にも、ただ一度限り永遠の贖いを成し遂げてくださったこのお方を、イスラエルの民が寝ずの晩をして主のための礼祭を祝ったように、私たちもこのお方を崇め礼拝し続けます。毎回毎回の礼拝もそうですけれども、私たちがこのところから使わされていくそれぞれのところで、先週の日曜日の礼拝メッセージの最後で、私たちこの喜びの叫び声を、賛美を上げ始めた時に、主ご自身が伏兵を設けて勝利を与えてくださいました。ご自分で何でもできる全能の主が、なんと神の民と共に伝道してご計画を表してくださるということは、なんという素晴らしい恵みでしょうか。主ご自身のご計画の中に私たちを明け渡し、このお方を高く高く崇めていこうではありませんか。最後にご起立ください。黙示録の5章の9節から14節の御言葉、私たちやがて来る主ご自身の訪れの時にも、主ご自身を間近に拝し、私たちもまたこの日本からでしょうか、それぞれの国々から主ご自身を崇める者として、主ご自身が再び来られる時まで、主ご自身のご計画がこの地に完成するその時まで、私たちはこのお方を崇め続けます。そして私たちはそのまま永遠の礼拝の中へと導かれていくことを心から感謝し、すべての栄光主にお返しいたします。御言葉の朗読、その後の賛美をもって主ご自身を崇め、今日特にイエスキリストの流された血を、裂かれたお体、それを通して与えられたイスラエルに対する勝利、そしてまた私たちイエスを信じる者に対する勝利、そしてその使命、主ご自身の祝福をもたらしていく使命、その中に力強く主が私たちを用いてくださることを信じます。ではご一緒に、賛拝。彼らは新しい歌を歌っていった。あなたは巻物を受け取って、その封印を解くのにふさわしい方です。あなたはほふられて、その血によりあらゆる部族、 国語、民族、国民の中から神のために人々をあがない、私たちの神のためにこの人々を王国とし祭司とされました。彼らは地上を治めるのです。また私は見た、私は御座と生きる者と長老たちとの周りに多くの御使いたちの声を聞いた。その数は万の幾万倍、千の幾千倍であった。彼らは大声で言った。ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。また私は天と地と地の下と海の上のあらゆる作られたものおよびその中にある生き物がこういうのを聞いた。膝に座る方と子羊とに賛美と誉れと栄光が力が永遠にあるように。また四つの生き物はアーメンと言い、長老たちはひれ伏して拝んだ。アーメン。ハレルヤハレルヤハレルヤ。